ということでね、急に始めました、ね、
急に始めましたよ、
はいはい、年に何度か訪れる、はい、オリゴ糖の打ち上げ中に撮るという、
はい、
打ち上げ中でおじゃるよ、
おじゃるよ、
うん、
おじゃる、
はい、
今日のゲストは出てなかった人です。
はい、どうもゲストです。あ、デモトです。
デモヤンです。
時々なんかちょっと言葉を挟んでたりしてたような人間です、
はい、今回はねプロデュース公演ということでね、あの普段の岩橋の台本じゃないお芝居を出まして、で、デモト君はたまたまあのタイミングで出れなかったんですけども、うん、飲み会には来てると、そういうことなんですね。
今日の観客です。
じゃあデモって今回こそ必要だったの？
いや、あえてこのお話で、うん、名優デモトを外すというのが今回のプランだったんですよ。
あ、そうなんです。
そんなプランでしたっけ、
はい、そうなんです。ここでデモトを外してでも芝居が作れるようになっておかないと、うん、我々はもう勝てないんじゃないかと、うん、いろんな試合に
もっと決定な人いっぱいいたじゃないです
か。まあまあ
それは大事なことよ。いや、まあ、今回大竹野さんという、
はい、
僕は知らないんですが、
はいはい、
方の、作品をオリゴ糖がやると、
はい、うん、
あの長山のりおでしたっけ。
そうなんですよ。
長山のりおという、まあ、人を4人殺した
殺人鬼がいましてな、
殺人鬼の話なんですが、
そうなんです。
僕はあの長山のりおのことなんですよって聞いて、あれからねもうがっつりウィキを読んだんですよ。
来た来た、そういうやついるね。
がっつりウィキを読んじゃったのよ。
はいはい、
あの そんな気なく
なんとなく読ん
だ、なんとなく全部読んじゃったのよ、うん、だから全部こうまあ、見事なまでに入ってるから。
そうなんですよ。
あ、すごいね。
そう、僕もねだから今回その話をやるっていうことに決めて、うんうん、まずは資料を当たって、うん、どのぐらい資料に取って書かれてるかを調べようと思って、うんうんうん、資料を10冊ぐらい買って、うん、わーってやっぱ読むわけじゃないですか、
うん、
全部入っとるのよね。
そうね、
そうなの、すごいの。
まあ俺はウィキ情報だけど、
ね、
ウィキに入ってたことはほぼ入ってると言っていいと思う。
そう、そうなんです、
うん、
90分のお芝居なのに、うん、情報量が桁違いに多いんですよね。
多いね、
うん、
話の展開としてその情報なく見てると、
うん、
最初のシーンから最後のシーンまでのそのなんていうのかな、うん、モノローグじゃとは思わせないのにモノローグからスタートするわけ。
まあまあそうですね、語りからね入りますから ね。
そこの部分はでも実際に起こってることのように語られていくわけで、うん、でも知ってしまうとあそこが、うん、あそうじゃないんだろうということは分かって、まあ、徐々に確信に変わっていくんだけども、うん、
はいはい、
まあでもすごい作品です。
やっぱりね、僕これだから本家がやってるのを見て、うん、これすごいわと思って、
うん、
でずっともし機会があればやろうと温めとったんですよね。で今回この話が来たから、うん、もうじゃあこれやらせてください、
うん、
で自分なりに一つのアンサーを出したかったから、
はいはいはいはい、
そういうつもりで作ってて、うん、でまあどうせやるなら本家にやっぱりこう迫りたいわけだし、
うん、
なんなら超えたいわけだし、
うん、
まあ、全然違う解釈をするわけだから、うん、多分違うものになるしと思ってやってて、でセリフも直そうと思ってたんですよ
最初は、はいはいはい、
台本も書き直したいと思ってたけども、うんうん、やっぱり調べていくと全部書いてあるし、
うん、
過不足ないから、
うん、
あ、これはもう自分で一から手を入れたら俺のものになってまうわと思って。
そうだね、
だから本は直さず、
うん、
もう解釈だけで勝負しようと。
岩橋的に、
はいはい、
まあオリゴ風にオリゴ風というか、
うん、
岩橋のテイストで描いた部分っていうのはどういうところな
の？僕のテイストでやったのは多分ね、うん、あの役者を野放しにして、
うん、
あるいは何やらこっちから焚きつけて、
うん、
わけのわからないカオスを作り出しといて、
うんうんうんうん、
それを後でひっくり返すっていう、
うんうんうん、
いつもはそういう風にやってるんで、うん、そんなことはやっぱりここでもやりたくて、
うんうん、
とにかく、まあ、よく動く役者を外から呼んできて、
うん、
で好き勝手やらすと、
うん、
で何やったらこっちからどんどん注文を今回足し算で作ろうと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
いつもはお芝居から要素を引いていって、
うん、
例えば感情を引くとか、
うん、
動作を引くとかやって、
うんうん、
削って作ってたのを今回全部足して持っていこうと、
うん
う
ん、
乗っけよう乗っけよう乗っけようで作っていって、うんうん、普段やったらやらないずっとボート立っててくれっていうようなシーンも 前ボーッと立ってるんやったらなんかしろっていう形で新しくつけていく、
うんうんうん、
情報量、過剰な情報量なんだけども、うん、淡々と書かれているから、それをさらに過剰にしようという作り方で今回実はちょっと試してみたんですよね、
うんうんうん、
僕はかなりこれは今回面白くて、
いや当然いつもの岩橋の脚本ではないので、
うん、
いつもとは違うんだよ、
はいはい、
だけど、まあ、特にその実際の人を描くっていうことをまずやらないじゃん、はい、だからまずやらないから、それもあってすごくこうまあ違和感もあるんだけど、
うん、
でも最終的にすごくオリゴらしい芝居になったなと俺は思う。
はいはいはい、
うん、見ていてね、
うん、まあ、そうね、
出てる人が、うん、まあ、いつもの人だし
まあまあ、
うん、そういうのもあるんだろうけど、で俺は本家を見てないから、
はいはい、
っていうのもあるんだろうと思うけど、すごくオリゴっぽいものになったんだろうなという想像はつく感じはした、
うん、と思うんですよね、
うん、
それがまあ例えばクジラさんの根からのお客さんにどうアプローチしたかわからないし、うちのお客さんはいつもと本が違うからテイストは違うんだけれども、うん、でもそれこれはこれとしてやっぱ受け入れてくれてる感があったから、うんうんうん、ああやっぱり客が鍛えられてるなとも思いましたね、
うん
うん、いいお客さんになったなという、非常にやりがいのある公演ですね。
舞台を箱庭として使ってて、
はいはい、
最終的に箱庭をちょっと飛び出してしまうところがあるんですよ、
はいはい、
まあ、いつもオリゴは結構その花道も使ったりとか、後ろも使ったりとかするけど、今回の使い方がすごくなんか独特な感じがした。
ああ、はいはいはい。
そのピチッとした箱庭があって、そこはきっちり作られているのに、最終的にこう逸脱最後して、でその逸脱したまま終わる感じ。
はいはいはい、
うん、俺のイメージがね、
はい、
これがねすごくこう、
うん、
オリゴとしては珍しいけどオリゴらしいみたいな、すごくこうなんか違和感だけど落としどころがいいみたいな感じが俺はした、う
ん、はいはい、あまりね普段はやらない手法をあえて使ってる部分は今回だいぶありますね、あ、もう人の本やし普段やらんことやって遊ぼうというのが大きい。
そう
だ
ね。
で、やっぱりやってもやっても、うん、満足するポイントは自分が決めてるから、うん、そこは多分それが多分オリゴらしいとこなんじゃないか。
あ、そうだろうね、
うん、これを良しとする、これを面白いとするっていう風の、
うん、
チョイスが多分僕なんやしオリゴなんやっていうことなんでしょうな。
まあ、そこでオリゴっぽくなくって本家見た時と、うん、ほぼ同じ気持ちにしかならないのだったらやらない方がマシだし、
そうそう、それやったら僕やる必要ないじゃんっていう、うん、再演したらいいじゃんってことになっちゃうから、う、ね、僕やるんやったらそこはやっぱりちょっと一つ形にしときたいな。
まあその大竹野さんが、まあ、亡くなって10年っていうことで、
はい、
まあいろんな劇団にやってもらいたいっていうところからスタートしてるん
ですよね。そう
ですよね、
はい、
まあでもクジラ企画さんっていうその大竹野さんがやってた劇団っていうのは今でも動いてはいる。
一応ね活動はしてて、だからずっとこの10年間遊んでたんじゃなくて10年間自分たちで
ちょこちょこ
芝居を作ってやってたんですよね。2編か2編ぐらいは大竹野さんのその昔の作品を自分らで覚えてる範囲内で再演をしていくっていうことをやってはって、
だから10年でもしかしたら、まあそっちのことは分からないけれども、
うん、
一つ区切りでまた新たな形になっていくのかもしれない、
ね、本家の方はやりたいとは言ってはったから続けていくんだろうなと思うんですよ、まあまあ協力できることがあればするけれども、
はいはい、
まあ、今回はこういうイベントやから好きなようにやらせてもらったというところですね、正直ね。
デモッティはどう思う？
どうと言いますと、
いやいや今喋ったようなことですよ今日の芝居見て
感想、感想、感想ですよ。
なんだよ出たかったよって思ったのか、これは出なくてよかったと思ったのか、なんかいろいろ、まあそれだけじゃなくていいけどこの芝居見て、あ、オリゴやっぱオリゴだなと思ったのか。
私初演ではないですが、
はい、
その今お話ししてはったクジラさんのやつを見てるんです、うん、初演ではないんですけど、うん、再演、再再演何年前かな、結構前なんです、
うんうんうん、
それ拝見してて、こんなんやったかなと思いましたね
違うだろうとは思うんだけど、僕も自分見たやつどんなんやったか忘れたからね。
こんなに周りの男を落としかったかなと思って
あれはあの4人をどんだけめちゃめちゃやるかが多分この本の肝やと思ったんだよね。
いやだからまああのいわゆるその4人っていうのが、うん、まあスタートから出てきたやつがめちゃくちゃうざいやつで、かといって全員があのテイストなわけじゃなくて、一番最初のリップが一番うざい、
はい、
で普通は徐々にうざくしていくもんだと思うんだけど
そうですよね、
最初に一番うざいやつ出すっていう、まあ、ギャラクター設定とか本の、
はい、
あの立て込み情報っていうのもあるんだろうけど、
まあ、バランスですよね、
うん、
やっぱ最初ってお客さんを引っ張らなきゃいけないから、
ね、
最初に一番濃いやつ出して、うん、でカウンターを入れていった方が絶対話は成り立つなと思って、
うん、
多分本家もそうやったんじゃないかなと言われて思うんですよね、はいはいはい、もう全然本家2回ぐらい見てるけど忘れてるんですけども、
芝居って忘れるよね、
忘れちゃいますよね、
忘れるよね、
うん、
あのすごく良かったとか、
そうそうそう、
あのあれも一つだったとかいうのは覚えてても、
あの役者良かったぐらいまでは覚えてるんやけど、どこが良かったって言われてどうやったかいな、
覚えてないね、あの逆にダメだった方を覚えてる、
あダメの時はね結構ね、
うん、あそこ長えなとか、もうちょっとあこれ以上言うと劇団名まで言っちゃうからやめとく
けどやばいやばいやばいよ
まああのね、今日僕はオリゴ糖から、声優グループスフィアを回すという、
はい、すごい、
まあ、気が狂ったような
天と地ほどの落差がありますよ、
もうオリックス劇場2400人パンパンですよ3階席まで、
うん、じゃあその1割にも達しませんから、
ね、まあだから、まあ、客の数はともかくとして、その何だろう、まあ、僕が普段行ってるその、まあ、100人前後のお客さんの前でやってるアイドルさんとかと、結局なんだろう、エンターテインメントという意味ではやってることは一緒なんですよね。だから内容は違うけど、やってることやりたいことっていうのは一緒なんだけど、まあ、規模が違ったりとか、その分装置が違ったりとかするだけで、
まあまあ、そう、それはそうなんです
よ、うん、だからそんなに違いは、まあ、感じるけど感じないよ
言うたな
ぁ、
えらいとこだったな
ぁ、まあ、
はい、
俺の客席15列目で、
うん、
そのステージまでの距離を考えると、俺はトリーホールのビルから出ちゃうわけですよ、
まあそうでしょうね、そうでしょう、
当然ね、
うん、
だからまあもちろん同列には考えられないし、やりたいことももちろん違うしあれなんだけど、でもその集団で作ってみんなでその目指していることっていうのは、そのことっていうのは変わらないものなので、
ね、そう、何かあるんです中にね、
うん、
表現者っていうとかっこいいけれども、
うん、
なんかやりたい人っていうのは、なんかやりたいの、そのなんかっていうのがもしかしたらある程度共通して持ってて、
そう、
その出し方がねちこいお芝居やったり、
うん、
アイドルさんやったり、
うん、
あるいは絵描いたり音楽作ったりじゃないですか、
そうそうそう
そう、でもきっと何かっていうのは一つあるんだと思うんですよね
それをね、いいか悪いかっていうのは、
うん、
そのただの個人の感想でしかないので、
まあまあそれはね、アウアワもあるんしね、
うん、1万人が絶賛するのか100人が絶賛するのかは、
うん、
実はあんまり変わらない
です、人数ではまあ多分なくて、
人数ではないですね、
でも工業的には人数なんで、
いやそりゃそうだ、
辛いとこですなっていうのはあるんですけどね、もう
だからスフィアの一人を呼べばいいんじゃない
芝居
してもらったらいい、
ね、あしてくれるかにゃ
知らないけど
うちのあの小汚いおっさんたちと一緒に遊んでくれるかにゃ、
どうでしょうね、まあまあそんな、ね、声優さんでもお芝居してる人はいて、
ね、
関東ではそういう芝居もあるわけですよ、
はい、
いわゆるそのアイドルさんとかを呼んで、
うん、
まあ一番最初に俺それをやったのは新幹線だと思ってるんだけど、
まあ今のマスコミの流れの中でやったのは新幹線早かったですね、
うんうん、多分リボンが出たと思う、うん、長作 さんが出たのが、
はいはいはい、女優に脱皮したあたりの頃ですよね。
そうですね、だからあれリボンで出てるんで、3人で
最初はね、
うん、一番最初のやつはリボンの3人で出てるから、だからいわばあの人が女優になるきっかけを作ったのは新幹線とも言えるわけです。
まあそれは十分言えると思いますね、
うん、だから東京なんかだとアイドルさんを呼んでそれなりのお客さん持ってるから集客も得られてギャラ払ってもまあなんとかなるという状態を作ってやる芝居っていうのがまあもう普通になってて、
まあそうですね今はね、う
ん、でしかもねその中で席替えをやったりとか、
うん、
握手会やったりとか個人物販をやったりするのがまあね、いわゆる東京に行っちゃった細川くんの芝居なんてもうまさに、
うん、まあそう
ですね、まさにそれです。しかも僕は好きな子がいて、
うん、
細川の芝居をそれ目的で行きました。
大事なことですよ
細川の芝居かどうかはもうどうでもいい、
そっち。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシマラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ゴリフはそこからは一線を隠してると思うんだけど、でも工業をやらなきゃいけないというのが
まあね、まあ、
結構なジレンマですね。
まあでもプロになっちゃうとノルマになるから、
うん、
そういう風にやるのはまあお仕事でやりたいならね、それでもいいけど、
うん、
劇団にそれ強要できないから、
ね、
あの趣味の範囲でやりましょうねと、
うん、
だからまあ別にギャラ払ってるわけでもないし、劇団は、
うんうん、
あのまあ、楽しくやれる範囲だったらいいんじゃないのとは思いますね、
うん、
別に劇団にダメ出しもせえへんし、うん、そうですよ、ダメ出ししないのはギャラを払ってないからダメ出しをしてないんだって。こっちがお金で雇ってるんやったら、こっちのお金を払っただけのクオリティを出してほしいからダメ出しはきっとすると思いますよ。
まあそうですね、難しいね、でもそれはね、
だからあんまりそれ目指してないので、楽しくやればいいんじゃないと。
エンタメは大変ですよ。
エンタメは大変、本当にね、あれ頑張ろうとはちょっと本当に、昔はそういう色気もあったんやけれども、うん、ちょっと今そういうことをやろうとはあんまり思わなくなりましたね。
大体エンタメやろうと思ったらめっちゃ金かかるじゃないですか。
そう、書店に金かかって、でそれ回収できる見込みをちゃんとつけた上で、工業、工業としては回していくものだから、趣味でエンタメやっちゃいけませんね。
いや、さっきのソフィアの話になるとね、
うん、
2400人まあ入れてます。チケット代も高いです、
うん、
でグッズもまあたくさん売ってて飛ぶように売れてるんだけど、
はい、
おそらくね備え儲かってないんだよ
多分、
うん、だってオリックス劇場多分相当高いし、その分そのまあもちろん今回生バンドだからバンドメンバーがあって、リハがあってリハーサルスタジオを抑えて、それを全て賄ってこのツアー全部でものすごい会社が儲かるかっていうと、そうでもない、多分
そうでもないですよ、
うん、 だからエンタメの部分っていうのは難しいなと思うのはそこなんです。
かけただけお金が出ちゃうんですよ。
そう、
結局自転車操業なんですね、
うん、どんな規模にしても多分そんなに儲からない。だってね、お手伝いで来てくれてる人以上に人を雇わないと回らなくなるわけだから。そうなんですね。うん。俺ごとの芝居を例えばオリックス劇場でやるとなったらその分警備員もいっぱいいるし、その分の人員を割かなきゃいけなくなると。人件費が一番高いからね、会場費もそうだけど。
大変なんですよ、オリックス回すのって。
それをツアーで回すっていうことは、そのオリックス劇場のステージに見合ったステージセットを全国に走り回らさなきゃいけないわけだから、それ立て込む人も必要だし、
持ってくにしてもね、作り起こすにしてもね、めちゃめちゃ大変で。やっぱ僕ら昔仕事でそれやってたから、ツアー仕事の大阪来たのを受け入れて組んだりバラしたりっていうのをやってたから、次も使うからきれいにバラせよみたいなこと言われて、
そうだよね、
きれいになんかバラせるわけないやろみたいな。
いや本当そう、
そういうお仕事なんですよね。でもあれはだからまあずっとそういうのを見てて、エンタメの大変さも知りつつ、じゃあ君は何をするのって言われたら、僕はそれがしたいわけではないなと、うんうん、確かにエンタメの選択肢なんやけどな、それを やろうっていうほどになんか子供ではなくなってしまった感が。
いやだから結局のところ今も続いてて、うん、30年前から今も続いてて、エンタメでやり続けてちゃんと儲けも出してるのって本当新幹線ぐらいでしたね。
キャラメラってるわけでもないですよ。キャラメラ潰れましたね。
潰れたんですよね、うん、だから結局あんだけやってて、多分 DVD とかもそこそこ売れてて、
そうそう、
だけど続けられない、まあ金だけのことじゃないときっと思うんだけど、
一応ね、記事を読むと基本金なんですよね。地方公演が金にならないんですよ、
う
ん、
そうでしょうね。
ツアーで回ったら回った分だけ赤字になるっていう、う
ん、だからそんだけ客を入れてるように見えてるところでも結局儲かってない。
そうなんですよ。
この間あの鴻上尚史さんのね、たまにツイッターであの人 あの人生相談みたいなのが上がってきて、
はいはい、
読んでたら30歳の、まあ、演劇とか演技の勉強しているものですと、はい、で正直あのみんなに自慢できるような仕事をしてきたわけではなく、
はいはい、
で30歳ということで辞めようかどうか迷っているんですが、
はい、
そんな私に鴻上さんならどう声をかけますかって、
うん、
で鴻上さんはあの続けられる人っていうのはとにかく続けることが好きな人です、うん、で決めるのはあなたなので、あの金が儲かるとか儲からないとか、まあ大体めちゃくちゃ売れてる人でも明日仕事があるかどうかはずっと不安です。
そういう仕事ですからね。
今月9の例えば仕事をしてても来期の仕事が入ってない、あれってなる場合もある。でそれとはずっと向き合わなきゃ、30歳のあなたの仕事がなくてバイトやりながらやってるのと同じこと、規模は違うかもしれないけど同じことをトップの人たちも思ってる。だけど続けれる気持ちがあるかどうかなので、あなたがどう思うかですよ。才能があるかどうかなんて僕には分かりません。
才能ってのは便利な言葉でね。
便利だね、
うん、あるないって言っちゃえばなんか評価したようになっちゃうけども、うん、そんなん言ったら才能なんかないっすよ。私なんかね、ない、努力でカバーしてるだけだから、
うん、
努力し続けるのも才能だよみたいな、そういうなんか専門のみたいなことも言うけれども、ない、別に天才じゃないから無限にアイデアが湧いてくるわけでもないし、全部努力でやっとるんですよ、
うん、
それは単にやりたいからやっとるんで、
そうですね、
そういうことじゃないですか。だから疑問に持つ人は辞めるやろうし、
うん、
辞めたとこで別に誰も止めないし、
そうなん
です、いいんじゃないですか。
鴻上さんはこう言ってて、辞めても辞めなくても後悔はします。
ああそうですね、
うん、辞めたら辞めなくたったらよかったと思うし、辞めなくて続けてたらいつまで続けてんのって言われるし、自分でもそう思う。
そうそう、
本当に そのことが好きならやればいいんじゃないですかってことです
ね。本当それしかないんですよ、ね、
だからさっきも言ったように職業にしようと思うから余計大変なんだ。
そう、食ってくっていう選択肢を僕は早いうちにしてたから、うん、これで食えないのは分かってるから、うん、で食おうと思うとやりたいことが結局できないんですよね。
違うことやらないとダメ
です
、う
ん、やりたいことで食えてる人は本当にわずかで、うん、それこそさっき言った細川君なんかは多分やっと思ったことで食えるようになったんだと思うんですよ、
う
ん、
そうだね。
それはすごい素晴らしいことだなと、
うんうん、
僕らからは全然そんな力僕ないし、うん、才能もないから、そういう力を持ってる人は本当にすごいなと思うんですよ。でも僕はやっぱりもうできることなんか本当にわずかだから、才能もそのぐらいやし、自分の持ってる力もそのぐらいなんですよね。だから手の届く範囲のことをもうコツコツと一個一個コツコツとやるわけですよ。
エンタメとか関係なく、全てのことにおいて本当に自分のやりたいことだけをやって食ってる人っていうのは世界で100人ぐらいしかいないと思うんだ。
すごいな、世界で100人、はい、
多分
あ、
うん、本当に自分のだって やりたくないこともやらないとどんなドカデ持ちだっていう。
まあそうですね、
何にもしなくてお金入ってくる人だって本当はやりたいことが別にあったりするわけでしょ
って言いますからね、
うん、っていうことは規模が違うだけで一緒なんですよ、
うん、
悩みは。
まあそうですね。
あとは岩橋君のようにもう食えないって決めて仕事は別でやってただやり続けることを選ぶってことでしょ。
まあ多分これが僕には楽な選択肢だったんですよね、
うん、でやり続けてたらキャリアは途切れないしやめないので
、ね、そうそうそう、金が続くうちはできるんで、
うん、いやもうなんだったらそのやりたいこととは違ったとしても最悪全く金かけなくてもやろうと思ったら方法はあるじゃない。
ありますよ、ゼロ円でも作れますからね。
作れるから、うん、会場借りることなくやることだってできるし、
できるんですよ、
やる路上ライブみたいなもんだからね、
うん、あそれがしたいかどうか別として、
いやそうそうそうそうそう、だからその方法論はあるので、
そうそうそう、それに関してはもう自分のやりたい規模というかね、
うん、
ランクというかをどこに設定するかだけだから、
うん、
まあ高め設定して早く潰れる人もいるし、
うん、
それに向かって着実に積んでいく人もいるし、
うん、
僕みたいにちょっと低めに設定しておいてある程度クリアしたことで、
うん、
まあ、あの満足しながら続けていくっていうのもあるし、うん、え全然いいと思います。僕は自分のやり方間違ってると思ってないし、
うん、まあ、例えば、まあ、俺も今年病気したけど、うん、大竹野さんなんかも自分が亡くなるなんてもうつゆとも思ってなかったわけない事故だしね。
事故だからね、
うん、だからもうその前日までというか当日のその瞬間まで自分が亡くなる死ぬなんてことは全く思わずにいてこれからも芝居を続けると思ってたわけだろうし、
うん、
でその劇団の方々も当然これからもやっていくもんだと思ってたのが急に途切れるっていうことは死ということじゃなくてもね、急にできなくなったり僕辞めますって急にそのメインでいつもやっててくれた、まあ、例えば役者がいなくなったりとか制作を中心にやってくれてた人がいなくなるとかいうのは多分あるんだよね。
あれはでもだってそんな危機は何遍もあったし、役者はほぼ総入れ替えしてるし、
危機は完全にそうでしたね、
うん、
あの私はもともと一番フリーでやってますけど、うん、劇団入ってたんですけどね、
うん、
そこでの劇団、まあ、大学からの同期ので立ち上げた劇団だったんですけど、それからもう作演やるもう超ワンマンタイプの人間やったんですけど、うんうんうんうん、もういろいろちょっとあって、うん、やる気スイッチが完全にオフになっちゃうんですよ。でもう自然消滅っていう形で、もうそいつが全部昨年やってたから、
うん、
今更残ったメンバーでやろうとしても、
あれ、奥様が今いい話してた
んだ。ああ、すみません、お邪魔してしまって。
そいつとしては違うもんね、うん。今までそいつが書いて、うんうんうんうん、そいつがまあ引っ張ってたから、
うん、
その劇団のカラーになった。
ジョン・ボンジョミがいないボンジョミはボンジョミなのかって話ですね。
そんな感じですね、うん、でそいつの意図を汲み取ってできるんやったらよかった、
うん、
それができるほどには我々はまだ
成熟してなくて若かった、まだ20代や。だから今その藤田さんの場合は大竹野さんが書かれる作品がいっぱいあって、
まあ そうだね、
でそれを知ってる人たちがたくさんいるんですね。
そうね、
だからいろいろとその思いを汲み取って、まあ、あの再解釈するところもあると思うんですけど、作り上げる。でそれでたくさん見てきた人たちが、そのいろんな人たちがリスペクトを受けて今回みたいな企画をして、いろんな人が独自の解釈で作品を作り上げるっていうことができたらいいな。それをするには我々の劇団はまだ若すぎて、結局実質3年ぐらいしかやってなかったんです
よ。
まあ、それでも10分ぐらいやってたんですよね。でもやっぱりそこで終わっちゃいましたね。まあ、ちょっとね、おっしゃってた通り、それまでその、まあ、ちょっとごちゃっとしたことがあって急にオフになったんですけど、うん、それが起こるまではそんなことみじんも考えてない
って。そうだよね、誰も思ってない、
思ってない、
多分本人も思ってない、
思ってなかったですね、うん、もうほんまにやりたい人間やったんで、うん、結構ね、後から考えると結構アホみたいな、バケモンみたいなやつだったんですけど、大体3ヶ月に1遍ぐらいやってたり
しますね。
公演終わって、次の劇団の練習の時には、次の公演の本が全部できてたんです。
すごいね。
なんかね、今フリーになっていろんなところに行かせてもらうようになってて、あいつやってることおかしいなと思いましたけどね。
まあ、オリゴなんてめちゃめちゃ筆が遅いから。某ね、さっきまでいた人がね、めちゃくちゃ筆が遅いから余計だよね。稽古が始まってやっと当てて書かれていくもんだから、
その最初の初日にはすでに全部出来上がってましたね。もうほんまになんかやりたい欲はすごい強かったんですが、急にプツンと蹴り立って、
でもフリーででも続けるということを選んだわけでしょ。
これもね、私のこれで続けられてるのは自分の意思ではないんですよね。
そうなの。
そうですね、私自身が能動的にアプローチして出た芝居ってほとんどないんです
よ、う
ん、だからその劇団解散になった時点で多分もう多分 1,2 年ぐらい経ったらもう自然消滅するやろ
う
なと思って
ます。うん、それたら結構いろんなとこからオファーが、
意外と生きて
る。自慢ですか。自慢だよね。
自慢ですね、今のは。
自慢だよね。
えらいこと言う
と、オファーがひっきりなしなんですよってことだよね。すごい自慢
だ。売れっ子ですよって。
運が良かったね。ほんまに運が良かっただけです。私みたいな、でもほんまになんかよくわからん、底辺の中よくわからん、なんか謎の植物みたいなのを、なんか目ざとく摘み取ってくれる人らが、なんか、
まあ、謎の植物みたいな役者だけどね。
なんか意外と世の中にはなんか生き物がいるんやなと。
そうまあまあいい。まあ、あの女子が来たので
、ああそうです、
ね、どうもオリゴ糖の田中一樹です。よろしくお願いします。
奥様、
あもう
どうも、ね、
奥様に
もうね、あの旦那さんがね、あの関ジャニエイト辞めるんで大変なこと
になる。すごい炎上になるね。すごいことになるね。そんなもん
さっきから本人に言ってんだけど、いや違いますから返しが面白くないんだよ。
すいません、まだまだね、申し訳
ない。ジャニーズやめても応援するからって言っても僕じゃないんでって言われ
て、むしろでも田中一樹ジャニーズに意味
がしたい。そうそうそう読み方が違うんですよ。
田中ジュリっていう
声で、ジュリそうだから、なんかオリゴ糖の関連で調べ物してると絶対本に出てこないで、検索で。ジャニーズが死ぬほど出てくるから。
なおかつもその田中樹のいる多分グループかが岩橋っていう名字のね、
いる
んですよ。でなんかツイッターとかで画像流れてくるんですけど、その田中樹が岩橋とか言ってるんですよ。そこバツイされて姉とかに送られてくるんですよ。じゃやめてくれっていう。岩橋なんか言わへんしみたいな。
まあまあそう、
字面では言ってるようにな
ってるもう今回、はい、あれじゃないですか、はい、いわば主役じゃないですか。
いやーそう言っていただけるのであれば、
初めての男の子役。
そうですね、オリゴに入って、
はあ、
ちょいちょいやっぱ高校演劇とかでは多少はやらせてもらってましたけど、うん、もうやっぱオリゴに入ってからはずっと女性の役というか。
今回は難しかった、
はい、 え、めちゃめちゃ難しかったです。難しい、うん、まず黎明さんとご一緒にお芝居をするっ
ていう、あ、初めて、
初めて
しかも黎明くんの若い頃っていうこと、
まずこの感じ、一回問題が発生したんですよ私から黎明さんになるみたいな、
どうやってなるんだよっていうね、
そう多分間になんか一回多分別の生き物が挟まれて
そうだね、モーフィングで作れないよね多分CG が困る、
もう一回ここでうわーってなってるっていう、
一旦オランウータンかなんかにしない
なんかなってこう
刑務所の間に一体何があった
の、何があったの、30年の間に、ね、
刑務官にすごいこう褒められて
あーもうマウントパンチ
いっぱい飯食わされたんでしょうね
髪の毛ぶちまあまあ、でもいわゆるその田中いつきの時点で人を殺すわけじゃん、殺人鬼で、その後黎明くんに変わる時っていうのはまあもう刑務所に入って、うん、書いた後、本書いたりした後の人なわけで、まあ人を殺す人っていうのは、まあすげえ難しいと思うんだけど、
難しいです。あ、でもこんな感じなんやって、こう打つ瞬間とか、打った瞬間とか、だから一番最初に稽古でも火薬入れて銃を撃ってなくて。で本番でいざ打つってとか、うん、まあ、ちょっと前の稽古で一回やってみようって、でも一発目はもうびっくりしましたね、
あ、音がね、
そう、音もそうやし、うん、でやられる人も本気でこうやっぱ、
まあ、もちろんねお芝居だからね、
うん、怖って思ってでもその気持ちって絶対大事やと思ったし、
はいはいはいはい、
あ、もう毎公演毎公演多分その気持ちは絶対あるだろうし、うんうん、
特に一発目はね、うん、特に一発目っていうのは今日俺は昼の公演見たけど、はい、そこの部分に関しては、うん、一発目から4人目までの間にちゃんともう冷静に人が殺せるようになっていくっていうのはちゃんと感じれてる、うんうん、そこだと思うので、うん、多分今回の芝居のあなたの肝はそこなんだと僕は思う。4人殺して、うん、で今回のそのまあ俺さっきも岩橋に言ったんだけど、長山則夫の芝居をやるんですって、それ長山則夫ってどんな人だっけって言ったら殺人鬼ですよって言って、でもう一つ分かんなかったからウィキを調べた、
はい、
でウィキに書いてあることほぼ芝居の中に入ってる、
うん、
でそれを見てるからこそ、その殺す場面っていうのは、うん、なんていうのかな、そのあの人のその背負ってきたものの裏打ちと、でも最初は怖かったけどだんだんもう何の気なしに殺していくみたいな部分は出てたと思うけどね、多分。
多分その長山さん本人も、うん、その実際人を殺した時って、うん、どんどん慣れていって、慣れてるっていう言葉はおかしいですけど、うん、躊躇ないというか、多分自分が一回気に触ったこと、うん、言われたことに対してすごい多分敏感になってて、うん、それが例えばちょっとこう引っかかったから打つみたいな感覚に多分最後の方なってるんだろうなって私は読んでて思って、うん、だから最初の段階で多分会話も長くないし、ずっと短いセリフでトントントントンと進んでいく、うん、でも自分の気持ちがコロコロ出てるのは分かってたり、うん、でも多分声のトーンも気持ちもどんどんやっぱ、
はいはいはいはい、
こう上下なってたのがずっとまっすぐなっていくみたいな感覚はやってて、
うん、演技で人をどんどん殺していくっていう、あの4人を殺してるのは決して同じタイミングで殺してるわけじゃないから分かれてるんですよ、
うん、
でもああいうシーンをやると、うん、どんどん興奮していく感じに演技 しがちじゃないですか、人をどんどんこうその瞬間に殺していくんだから興奮して殺していくっていうあれだけど、逆にどんどん冷静になっていくっていうのは難しいよ、
難しいですね、
難しいだろうなと思って見てました。 正直
画面が変わっていくだけなんで、
そう
感覚的には次々人を殺していってるみたいな感覚なんです
けど、あの多分その長山の利用の俺はウィキを見てたから知ってるけど、知らない人が見たらあれはどんどん人を殺した風に思うと思う。お姉ちゃん、
お姉ちゃん、
お姉ちゃん、どうしたんですかお姉ちゃん。自分のブッドは持ってきた。
持ってきました。
大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら濡れ、あのセリフでは濡れ場っぽいことを言われてましたよ。
かわいそう
ですね。はい、あの一応自己紹介してもらっていいですか。
オリゴ糖の劇団員の田中美子とミリコです。
ミリコです。
ミリコです。
看板女優、看板女優。
ミリコが本名ではない。
そうやね、ミリコこと。
確
かに。
普段
あれミリコ先輩やったっけ。ミリコこと田中美子です。
今回まあ兄弟でしょ、
はい、姉ちゃん、
五木先生とのお姉ちゃん、いやお姉ちゃんなかなかこうミリッコの芝居のいいところは感情むき出しなところだと思うんだけど、むき出せないじゃない。
そうなんですよ、もう両方の翼を思われた選手
です。そうだから出したくても出せないから、
もうだから動くのがこれ、うん、もう動くことが正解かなっていう、正解なのっていう、ずっと止まっていることへの罪悪感、
動かねば
動かねばならぬのではないですか。
俺の座ってた席からだと、まあずっと網もんしてるケツしか見ない。多分編み物なんだろうなぐらいにしか思えないん
だけど、こうやって
やるのは編み物します。聞きたいのは岩橋ないから余計だけど、
はいはい、
岩橋の脚本じゃないことっていうのはどう？
いやだからもう台本のリズムから何から違うんで、
うんうんうん、
それだから一番もう覚える時も喋る時もすごく気を使う。
あ
こんなとこにこれ来るみたいな。
はいはいはい、はい、
例えばあの私はのっちゃんを散歩して、
うん、
あの海までよくこう散歩したわみたいな話があるんですけど、のっちゃんを海までよく散歩したわみたいな、よくがその下に、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
これがやっぱ岩橋さんの台本と全然リズムが違う。
はいはいはい、セリフのリズムがね、
これはきっと崩してはいけないんだなと思って、できるだけ一言一句間違えないように気をつけては
ました。いやその岩橋自身もその 自分のテイストで台本書き直そうと思ったんだけど、これ直せないなと思った。
独特なね、
うん、だからその直せない部分をいかにオリゴの芝居にするかだったわけじゃない。で演出的にももちろんいろんな足し算をしてったって本人も言ってたけど、その中で役者は、まあ、どういう気持ちというか、しんどさというか逆に楽しいさとかあったのかな、普段と何が違ったのかな。
言うならば普段ともやってる役柄が真逆ぐらい違う。
はいはいはい、違う。
あのその他の人では逆に楽だったので、ね、別のものになればよか
った。そうだね、全く違うものに
作ればよかったけど、
感情を抑えて抑えて
抑えて、できるだけ飛ぶ感じ、イメージはこう操られて目が半分ブンとなってる
とてもとても分かりやすい
気持ちでやってる。
もう白内障でもないのに真っ白みたいな感じね。
あいつら釣られてんなってる感じのイメージでやってる。本当にギリギリでちょっとだけ感情を足していく作業をしてもらったので、今ぐらい出したり引いたり、
まあラストに向かってね、どう
あでもだから最初、女性が少年役をやるとか、男の人の役をするっていうのに、私の中ですごい嫌というか、なんか
抵抗
がすごくあって、自分がお芝居見に行った時に女性の人がそういう役をしてると食べてしまう部分があったのがもともとあって、まあ、その少年役っていうのが回ってきた時に、本当にできるかなっていう自分のこの思ってることと納得いってない部分が大きいかなっていうのがあったんですけど、やっぱ岩橋さんの演出ってすげえなって思って、なんか多分大竹野さんのこの多分台本で、例えばクジラ企画さんだったりとか、そのまあやらせてもらう機会なんかないですけど、その場にいたとしたらって考えた時に、多分できなかったやろうなって、岩橋さんの演出で岩橋さんが高校こうしてみてとか、じゃあ多分その時こういう感じなんやと思うよとか、いろいろこう言ってくれて、こうちゃんとオリゴの色になった瞬間っていうか、あなってるなっていうのを分かった時に、あこれやれるなって自分の中でも納得ができて、岩井さんの演出って本当にすごいなって思いました。
あの本人に言うと突き上がるんで言わないように、
絶対言わないです。もう死ぬまで言いません。
でも言わなく
て。墓場まで持って行
く。何を聞かれる可能性。
たまには言ってあげて。
そこだけバーンってカットして急に話全然違う。
さっきからこう芝居を続けることという話をしてたんですが、はい、1個で何年ぐらいです
か。私はスタートが18なので
。何年って言ったら年がバレる。
やばい、じゃあ秘密にし
ましょう。これも墓場まで持って行って。
じゃあ2年です。
20歳なの。まあでもまあ続けてるわけじゃん。え、なんで？
私も高校生の時にやって岩井さんと出会って今なんで、はい、
私は芸歴長いや
ん。あ、私でも1年ぐらいですね。
腹立つわ。この女子トーク腹立つわ。
まだまだちょっと2年の壁は。
でもずっとまあなんていうのかな、職業で役者をするっていうことっていうのは、まあ、相当難しい。
そうですね。
はっきり言って、はい、でいわゆるそのお芝居というところで言うたら、さっきも言ってたけど、例えば小劇場から派生したところで言うと、もうあの新幹線とかキャラメルボックスも潰れてしまったりとかなってくると、もうないわけじゃない。であとはもう劇団四季とか、言うたら北島三郎なんとか公演とかになっちゃうわけやんか。
そうですね。
うん、もうだからもう小劇場というものじゃないものになるよね。でもう30年40年前から小劇場っていうものがあって、だから言うたら誰も食えてないわけですよ。食えてる人って何をしてるかっていうと、テレビドラマに出ました、 その金を持って帰ってきた、言うたら三宅裕司さんみたいな感じで、テレビに出た、その金でシワイをやる、まあ、地球ゴージャスでも、何でもそうだと思うんだけど、そうじゃない道を早めに選んだから、仕事は仕事で別にもって、1年に何回かだけやるんやっていうことを選んだから、できてるんだと。でまあ、だからオリゴにいる限りはそれ以上にはいけませんよってことやん、つまり。いやそれ以上狙ってる人は別のとこ行きなはれってことやん。それはずっと彼が言ってることやけど、じゃあその自分のその役者として続けていくモチベーションっていうのは何なんですかって話。
モチベーションか、もうでも生活と共にある感じがしますよね。
まあ、オリゴ以外でもやってるもん
ね。そう
でも多分オリゴにいてどこかに出るっていうことはできるけど、うん、オリゴにいなくてどこかに出るっていうことは私できないんですよ。なんか自分のやるお芝居を一番よく見せてくれるというか、自分のやりたいことも自分が挑戦できることもオリゴ糖でできてると私は思っていて、そこじゃない場所ってやったらもう死にます
から。いやもうそんなんで、でもそんなんで死ぬ思ってたけど、もう今や超売れっ子で引く手あまたなんですわって自分で言ってたりとか。
そんなことは言ってない。
そうなんですよ。
さっき言ってたね。
もう本当にもう
そんなことは言ってない。
すごい周りからたくさん声いただいて、めっちゃ自慢してますね。
いやもう全然だって自分の劇団が赤いようになって。1、2年でもうこのまま自然消滅で役者辞めるんやろなと思ってたら、いやなんかいろんなところが声かけてもらって続けてるんですよって、自慢ですかと。
ほんわ
むしろ謙遜のつもりや
よう生きてると思いましたよね。自分でまだよう続けられてると思ってますけど、
でもそれはなんでかというと周りの
だからあの意外となんかそこら辺に生えてるなんかあのなんかよくわかる路地裏に生えてるよくわかる謎の生物でも興味持ってくれる人は意外といるんやなっていう。
売れっ子です、
はい、
本当にどれだけ取り合いになってることや。
いやそんなことない、
取り合いですよね。いやだからいろんなパターンがあるやん。 もちろんオリゴに出会ってなかったら、岩橋に出会ってなければ、うん、高校の時も、
うん、
言うたら高校演劇で終わってる可能性も高い、
うん、
でだから出会いやんそういうの、
うん、
でまあもちろんそのなんていうの、その出会いがさ強固なものであるっていう保証はどこにもなく、
うん、
さっきも言ってたんやけど、それこそ大竹野さんも、
うん、
亡くなる数分前まで亡くなるなんて本人が思ってない。だからね、この間のその何トラックが電車とぶつかったあのうんちゃん買って、しまった狭いとこ入ってもうたー言って、それでこう一生懸命車動かしてる時に死ぬとは思ってない。もちろん京都アニメーションも人たちも、だから死ぬ生きるの話じゃなくても何が起こるかっていうのはもう分からん、
うん、
自分の気持ちだけでは進まへんことやから、まあだから何やろ、変な話やっぱり今なんやろなと思う。まあ言うたらね、変なもう不吉な話やねん。こうやって中打ち上げしてて、明日2日目でラストですけど、その時には誰か来えへんかもしれない、
うん、
でもやらなあかんかったりする。だからそういうのってあのそれを覚悟しとかなあかんわけじゃなくて、でもそういうことってあるんですよ。常に思うとかなあかんなんて、そんな不吉なことは思わんでいいんやけど、でもやっぱりあるんだから。俺も2月に手術したから、言うたら正月に元旦に死んでておかしくない、ここにいなかったかもしれない人なので思うんやけど、あの全てが奇跡、出会うのも死ぬのも生きるのも奇跡なので、だからやっぱり、まあ、その日その日をやっていくしかないんやろな、一生懸命、うん、そんな風に思いますけど、まあ、ちなみにちょっと前8月の終わ りぐらいにこの番組収録した時に全然稽古が進まねえんだよって文句言ってましたよ。あ、そろそろお時間らしいです、まあ、ということで、はい、終わります、
はい、ありがとうございました。
中打ちが終わるらしいんで、はい、まあまあそんな感じでとりあえずお疲れ様です、は
い、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
まあ、そういうわけですよ。
女子がね来てくれてよかったよ。
そうです、女子を送り込みました。
よかった、
はい、
大変いい話が聞けました。
あ、そうなの、全然聞いてないから何言ったか分からない、
まあいいんです。
あいつらなんか悪口言ってたんちゃうの。
悪口言ってました。
そんなことないですよ。
悪口言ってました。
はい、
デモッティは売れっ子だという話で。いやいや、
デモッティは売れっ子ですからね。
売れっ子です。
もうほんまそこ、ほんまそこカットこうやってメディアのあれは
熱像されていく。
あのね、メディアっていうほど大したもんじゃ
ないでしたっけ。
聞いてる人
のストロー効果って言いましたっけ、こういうの。
あのオリックス劇場に集まってる人ほど聞いてないから大丈夫、うん、
はい、
そんな感じで、
ね、そんな感じですね。
まあ、お芝居次はいつなの。
次は、
ま、明日もあります
けど、本当は12月ぐらいにやろうと思ってるんだけども、うん、ちょっと場所も全然抑えてなくて、
うん、まだわかんない。
まあまあでも小さいところで小さくやろう。
あ
ー、もうバーとかの、
はいはいはいはい、そういうのもいいね。
やつをやろうかな、スタッフさんにね。今度、今回僕台本書いてないから一本書かなあかんな。
そうね、一時期、もうなくなっちゃったけどカフェ芝居やってたじゃん。
はいはいはい、
あれあれでよかった
の。あれが好きだったんですよね、
うん、
あのシリーズもっとやりたかったんやけどカフェそのほうのやつだったんで、うん、
まあまあそんなことで、
はい、
まあまたどうせあなたも芝居を続けるし、
はい、
俺もラジオとかいろんなもの続けていくんで、
はい、
はい、とりあえず今を生きる。
ああ、そういうことか。
はい、エモッティが帰っていくよ。売れっ子だからね。
いやいや、
まあ、売れっ子ですからね。
売れっ子だから帰ってい
く。普通に明日仕事やからですよ。
はい、ということで、
はい、
また次の芝居も見に来てくれでおじゃる。
はい、すいません、今日はこんないつもの打ち上げノリでおじゃる。
はい、ということで聞いてる人が見に来てくれた人かどうかは分からないでおじゃるが、
まあそこですな。
次回の芝居までには、
はい、
メガネ拭きとかなんとかいろいろ持って
きて、そうですね、またいろいろやろうと思いますので、はい、
はい、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
あと皆さんうぞうもぞうでね、
その他、
はい、チャイナラ。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。